それではただいまより大切な人だからと題しまして新井先生より説教をしていただきます。
最近保育という、仕事はマニュアル化できないという、まあ、当たり前のことなのかもしれませんが、それで頭を抱えることが増えました。なぜマニュアル化するなんてことを、そういう言葉が出てくるかといいますと、じゃあどうすればいいんですか、言われた通りにやりましたけどそれじゃダメなんですか、そういうことを訴えられることが増えたからなんです。本来保育という仕事のうちの多くの部分はマニュアル化なんてすること、つまりこういう時にはこうするのが良い、こうしなさいというような対応をパターン化するということは考えもしないことでありました。なぜなら私たちが向き合う子どもたちは一人一人違う人格を持っています。ですからその子どもあるいは同じ子どもでもその時々において対応というのは変わってまいります。工場での流れ作業をしているわけではありませんし、マクドナルドでハンバーガーを作っているわけでもない。子どもたちへの対応というのは本当に無限にあるわけですから、それをいちいちこうパターンブックに書き残せるはずがありません。もちろん緊急時にどうするかという対応や毎日あるいは週ごと月ごと季節ごとに決まった作業をするような例えば行事を行うとか、そういったことについてはある程度マニュアル化できております。またしなければならないところもある。またこういう時にはこうするとうまくいくことが多いとか、こういうケースではこう対応するのが望ましいというような、保育の中でもいろんな技術的なことというのは確かにありますし、そういうことは学校や研修で使う教科書に記されたり、また多くの場合は先輩から後輩へアドバイスとして伝えられていくものであります。しかし1から10までマニュアルに記すというか残す、それでそれを見れば確認できるというものではありませんし、多くの場合テクニックがあったとしてもそれはその人によって使い方が変わってくるといいますか、誰でもこうだ、この場合はこうなんだと思って試してうまくいくわけではないというのは言うまでもないことです。このあたりのことは子育ての経験が終わりならよくわかるでしょうし、それに限らず対人関係を思い浮かべてみれば想像できるかと思います。相手が物や作業ではなくて人間なのですから、簡単にその対応というのをマニュアル化することはできない、まあ、そんなことで解決はしないんです。ところが、そういったものについてこうマニュアル化を欲しているとされると、こう求められると頭を抱えてしまいます。予診場は教科書のようにある程度指導ができたとしても、全てのケースにいちいち、指導などしていられるはずが ないので途方に暮れます。そもそもマニュアル化されるような仕事であっても、それを使いこなすというのはそれぞれの技量によるところがありまして、マニュアルがあれば仕事ができるとか完成するという単純なものではないです。ただいい方に考えると、まあ、それだけ一生懸命仕事に向き合おうとしているんだろうなと、保育を しようとしているのかもしれないとも思えるわけです。一生懸命子どもたちに向き合って自分の足りないところを何とか補おうとしているに違いないんだと。なぜならばこの仕事をしたくてそれを選んだはずですし、何よりも子どものことが好きだからその仕事を志したはずなんだと、そう考えるようにいたします。実は私は恥ずかしながら子どもが好きかどうかということは問わない、そのように考えておりました。子どもが好きだという方はたくさんいらっしゃいます。でもだからといって良い保育ができるわけではない。そんなことよりも子どもの育ちをよく理解し学び、向き合う子どもたちを受け入れる、 その上でその子その子に必要なことをふさわしく提供できるのなら、それで条件は満たすわけです。でも最近はいろんなことがあって少し考えが変わってきたかもしれません。やはり子供を愛する、好きだという思いがあってこそきちんと向き合えるのかもしれない。それは良い保育がなされているか否かということよりも実は大切な要素なのかもしれない。そういうものがそこに含まれているかもしれないと思うようになってきているわけです。発想は単純です。好きだからこそよく学ぶ、腕を磨く、大事にする。だから子供とのことが好きならば丁寧に向き合う、より良い保育への最もふさわしい近道にそれがなっていく、まあ、そう信じたくなるわけです。なぜなら好きなものは大事にするからです。相手のことを大切な存在だと思えばこそ私たちはより良いものをその人と分かち合おうと考えるものです。その人が求めるもの、あるいはふさわしいと思うもの、必要なもの、喜ぶもの、笑顔になれるもの、そういうもの、そういう思いを分かち合いたいと考えるはずです。ですから誰かが何かをしてくれた時に、そこには私のことを大切にしようという思いがそこには込められているんだということに気づきたいなと、そのように考えます。聖書は神様と私たちを親子の関係に例えます。神様が私たちを愛してくださるということについて、それは親が子供を愛するがごとくだというわけです。これによって私たちは神様からいかに愛されているかに思いを馳せることができます。そのことを踏まえて今与えられました聖句を読みます。有名な大宴会の例えです。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招きました。時間になったので使いの者を送って用意ができたと言わせました。ところが驚くべきことに、みんな次々と断ってきたんです。ある者は畑を買いに行ったから見に行かなければならない、買ったから見に行かなければならないと言い、牛を買ったから調べに行くという者もいた。新婚だからという理由で断ってきた者もいた。それを聞いて主人は怒り、しもべに命じます。広場に行って貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人を連れてきなさい。それでも席が埋まらなければ、通りや小道に行って無理にでも人を連れてきなさい。もともと招かれたもので私の食事を味わう者は一人もいない。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち聖書に記されているただ一人の、唯一のイスラエルの神様は、アブラハムにその子孫の繁栄と祝福を約束してくださいました。神様はご自身の約束に忠実であられますので、イスラエル民族は常に神と共にありました。しかしイスラエルの民は神様に背を向けます。神様を唯一の神とし、全てを神様に委ねて、その示された道を歩むということが続きません。モーセの実戒に表された神様からの戒めは、私たち人間が決して無理をすることなく神様に従い続ける、その信仰の規範と、今の世でも通じる、むしろ人間が社会生活を営む上では当たり前だと誰もが認識するような最低限のルールが記されているだけでありました。なのに人間はそのわずかな十の戒めさえ守りきることができない。旧約聖書を通してイスラエルの民の歴史を振り返りますと、彼らはやはりたびたび神様から突き放され苦しい思いをしてきたということがわかります。それはイスラエルの民が神様に従いきれないからです。でもいつも神様は最終的には人間のことを顧みてくださる、憐れんでくださる、そして悔い改めのチャンスを作ってくださいます。それは神様がご自身の民であるイスラエルを愛しておられたからに他なりません。イスラエルの民が我が子であるなら、どんなに失敗をしても、どんなに裏切られても、最終的には 親はこれを救い上げ、やり直すチャンスを与えてくださった。無条件で許すということではありません。まさに悔い改めて神様に示された道に立ち返るチャンスが与えられたということです。その神様の愛を真摯に受け止めるならば、人々は悔い改めるでありましょう。神様の恵みを受けるという分かりやすい結果が伴えば、より確かに神様に結びつけられていったでありましょう。しかし、何度も何度も繰り返されるのは、のどもと過ぎれば暑さ忘れるという人間の愚かさの故でありましょうか。何度でも罪を繰り返します。かつて恵みだと感謝したことも、慣れてしまうとさらなるものを要求したり、それまでの恵みをないがしろにしたり、そんなこともしてしまいます。愚かです。実に愚かです。信仰の父であるアブラハムのことは重んじるのに、アブラハムを通して繁栄と祝福を約束してくださった神様への信仰はなぜか薄らいでいく。正確には、神様を信じて、その信仰の祖であるアブラハムを重んじている、そのように見えながら、実際は自分たちのしていることが神様の御旨にかなわないことだとしたら、それは神様のことを軽んじているということと同じになってしまうのでしょう。人々はそのことがいかに罪深いかということに気づかないのであります。その姿を表したのが、神様のに招かれたこの大宴会に欠席するという神様の招きへの拒絶です。神様はご自身を求めてくるものをちゃんと受け止めてくださいます。ましてその宴席に招くと約束したイスラエルの民をないがしろにすることなどありませんでした。ちゃんと招待状を送った。あなた方こそ早く来て着席すべきなんだ、あなた方を招いたんだ、そう言ってくださいました。しかし人々はこれを拒絶しました。畑を見に行く、牛を見に行く、新婚だから。なるほど、それらは全て大事なことだと思います。仕事やこの世の務めをほったらかしにして宴会に出て浮かれているような、そんな場合ではありません。この世の務めはきちんと果たすべきでしょう。でもそれは神様からの招きと比較すべきことではありませんでした。神様からの招きと自分の都合、すなわちこの世の都合、この世の考え、私たちはどちらを重んじるべきか、そのことが問われます。もしこの世の都合を重んじるというのなら、それはそれでその選択を妨げるものは何もありません。単に招きに応えなかったというだけのことです。ただその結果は先ほど書いてあった聖書の言葉の通りです。すなわち二度とその食卓に招かれることはない、たったそれだけです。ですからそれでもいいのなら招きに応えず、目の前の気になることに精を出せよと、出せばよいということでしょう。そしてその選択をしたのがイスラエルの民だったのだとイエス様はおっしゃるんです。イエス様が神様の独り子としてこの世に下され、神様への信仰を新たにし、イエス様を通して示された真の律法である互いに愛し合いましょうという、その掟が示された時、人々が拒絶したのはまさにこの宴会への招待を断ったことなのだと、このルカによる福音書は語るんです。裏切って裏切ってどうしようもない人間であるにもかかわらず、神様は我が子を愛するように新たな救いの門に導き入れる策を、方法を、この一人子を使わして示してくださった。私たちをその救いの門へと導くように招いてくださったんです。でもその思いは人々に伝わりませんでした。少なくともそれまで守り通してきた律法から離れることができなかった指導者たちは、つまり自分たちがこれが良いのだと思い続けた、自分たちの思いを大事にした者たちは、真の律法を示されたイエス様をその自分の思いを破壊するものだとして排除していきました。宴席への招きを、 つまり神の国への招きを自分たちの思い込みのせいで断ったということです。そこで神様は御子を通してあらかじめ招待されていたはずの人々からないがしろにされていたような逆の人たち、お前たちは神様に招かれるはずがないとされていたような人たち、当時の具体的な例としてここで挙げられているのは貧しい人たち、障害を負っている人たち、さまざまな差別に苦しむ人たち、こういう人たちを招かれました。この人たちはよもや自分たちがその招きを受けられるとは思ってもみません。ですからその招きを素直に受けました。しかも喜んで受けました。こんな私にも招待状が来たぞと感激しながら喜び勇んでやってきたでしょう。格好なんて気にしない、そのままの姿で、ありのままの姿で、その素晴らしい宴席のテーブルにつくことができる。そして主人はそれを見て満足するんです。なぜなら神様はその一人一人を愛しておられたからです。この人たちがその愛に応えてくれたからです。思いが通じ合ったんです。愛する者の愛が伝わって、その思いを受け止める者がいて、この宴席は完成していくんです。これだけ明確に聖書に記されていながら、もし私たちがその招きに応えるか否かを迷うとしたら、それはなぜでしょう。それは相手がの気持ちに思いを馳せきれないからなんでしょうか。それとも自分がそこにふさわしくないと思い込んでいるからでしょうか。神様からの愛を私たちは受けるにふさわしくないと思っているんでしょうか。それとも神様がどれほど私のことを思っているということに気づけないからなんでしょうか。でも心配はいらないんです。神様は私たちを愛してくださっておられます。私たちが気づくか気づかないか、感じるか感じないか、そんなことに関係なく、神様は私たちを愛し続けておられます。私たちが気づくまでその愛を私たちに注いでくださいます。神様は私たち一人一人のことを大切にしてくださっておられるんです。ですからその招きに気づいたときには喜び勇んでそこに向かいたいと思います。感謝して、そして堂々とその席に着きたいと思います。それをこそ神様は望んでいてくださるから、そしてそれを喜んでくださるからです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの招きに素直に応え、あなたの導きに素直に従うものとしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。